ルカによる主イエス・キリストの受難。
その時、民の長老会、祭司長たちや律法学者たちは立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスをこう訴え始めた。そこでピラトがイエスに尋問した。
お前がユダヤ人の王なのか？
イエスはお答えになった。
それはあなたが言っていることです。
ピラトは祭司長たちと群衆に言った。
私はこの男に何の罪も言いませない。
しかし彼らは言い張った。
この男はガリラヤから初めてこの都にあったのに、ユダヤ人の民衆を扇動しているのです。
これを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人だと尋ね、ヘロデの支配下にあることを知ると、イエスをヘロデのもとへ送った。ヘロデも当時エルサレムに滞在していたのである。彼はイエスを見ると非常に喜んだ。というのはイエスの噂を聞いて、ずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいたからである。それでいろいろと尋問したが、イエスは何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちはそこにいて、イエスを激しく訴えた。ヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり、侮辱した挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日、ヘロデとピラトは仲が良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。ピラトは祭司長たちと議員たちと民衆とを呼び集めていった。
あなたたちは、この男を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私は、あなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪は、この男には何も見つからなかった。ヘロデとても同じであった。それで我々のもとに送り返してきたのだが、この男は死刑に当たるようなことは何もしていない。だから、無事で懲らしめて釈放しよう。
しかし、人々は一斉に叫んだ。
その男を殺せ、バラバを釈放しよう。
このバラバは都に起こった暴動の殺人の角で投獄されていたのである。ピラトはイエスを釈放しようと思って改めて呼び出した。しかし人々は叫び続けた。ピラトは三度目に言った。
一体どんな悪事を働いたというのか。この男には死刑に当たる犯罪は何も見つからなかった。だから、無事で懲らしめて釈放しよう。
ところが人々はイエスを十字架につけるように、あくまでも大声で要求し続けた。その声はますます強くなった。そこでピラトは彼らの要求を入れる決定を下した。そして暴動と殺人の角で投獄されていたバラバを要求通りに釈放し、イエスの方は彼らに引き渡して好きなようにさせた。人々はイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせた。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。
エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。人々が子を産めない女、産んだことのない胎、乳を飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来る。その時人々は山に向かっては、我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を覆ってくれと言い始める。 生の木さえこうされるのなら、枯れた木は一体どうなるだろうか。
他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引き渡す、引かれていった。サレコーベと呼ばれるところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。
父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。
人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。
他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。
兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。
お前がユダヤ人の王だな。自分を救ってみる。
イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札もかけてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。
お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみる。
すると、もう一人の方がたしなめた。
お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。
そして言った。
イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。
するとイエスは言われた。
はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。
すでに昼の12時ごろであった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。
父よ、私の霊を御手に委ねます。
こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て神を賛美していった。
本当にこの人は正しい人だ。
見物に集まっていた群衆もみなこれらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていた全ての人たちとガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立ってこれらのことを見ていた。
どうぞお座りください。今日は受難の手術にあたるので非常に長いイエス様の受難のところが朗読されました。イエス様はこのような形で最後の苦しみを受け、そして十字架上で命を父なる神に捧げたわけですね。その時に弟子たちが、あるいはそこに集まった人たちが、どう感じていたか、全てが終わったっていうかですね、それまでの計画とか自分たちの行いとかですね、イエス様に従っていて、イスラエルの国を復興しようとかですね、弟子の中には、それによって立身出世をしたかった、いろいろな思いがあった。女性たちにしろさまざまな思いがあったでしょうが、イエス様が十字架で命を捧げた時に全く何もなくなってですね、全くのゼロになって、それまで積み上げてきたものがこう全くなくなってしまったっていう、悲しさと虚脱感と、何とも言えない無力感、そういうものに彼らが包まれたのは間違いないでしょう。でももちろん私たちは、今だから分かってるわけですが、それが全てが終わったかのように見えて、でもそこからまた新しいスタートがイエス様の復活の恵みから始まるわけですけれども、でも彼らがその復活の前に感じた虚 虚脱感や落胆とかもう何もできないというのはですね、まあ、非常に大きな、まあ、苦しみというか、まあ、何とも言えない体験だったことは、まあ、間違いないというふうに思います。私はここに来る前が、まあ、神戸にある、まあ、六甲教会というところの、まあ、主任をやっていて、まあ、そちらからこちらに来たんですが、まあ、今年はですね、その、まあ、神戸市民にとっては非常に、まあ、私も実は神戸生まれだから故郷なんですが、阪神・淡路大震災の30周年だったんですね。だから、まあ、多くの人にとって、まあ、30年前とはいえ大きなこの区切りというか、非常に節目だったんですね。まあ、だから、まあ、信者さんとか神父さんたちとその30年前の、まあ、思い出というかですね、まあ、その時のことをいろいろ話したり、あるいは文章で書かれたものもいくつかこう出てきたんですけれども、まあ、非常に感慨深い実は年ではあるんですが、まあ、その中で一人の神父さんが、まあ、神戸市内の、まあ、小教区出身の神父さん、まあ、その神父さんはその教会に子供の時からずっと通ってて、まあ、自社をやったりですね、まあ、教会学校に参加したり、そこでいろいろ青年の集まりもしてですね、でその教会で育てられて、まあ、彼は、その神父になったんですが、その教会が震災で全く壊れた。それもまたちょっと昔前のゴシックのですね、非常に美しいレンガ造りで、もうステンドグラスも、まあ、いわゆる古典的な美しい教会ですが、まあ、子供とか慣れ親しんだ教会が、建物がですね、とにかく全く崩れて、でそれは彼にとって信仰の危機だって言ってました。今までの自分を育ててもらったものとか思い出とかですね、教会のイメージ、綺麗でこのステンドグラスがキラキラ光ってるとか、子供の時からずっと通ってた、それが一瞬で全く何もなくなったので、でもそれは自分にとって、自分の信仰がもうなんか、今まで積み上げてきた信仰ももう全部ゼロになるようなですね、まあ非常にショッキングな体験だというふうに言ってました。でも彼が言うには、まあそれはやっぱり神のなんか身旨だったっていうふうに思うと。つまり古いものが全部なくなってしまったからこそ、まあ、神父として、信者として、彼は新たな出発をやっぱりしなきゃならないという気持ちになって、まあ、そこからですね、まあ、当時の大阪教区は新生計画といって、新たに生まれる、新たに生まれるという新生計画を立てて、まあ、そこから再出発を、まあ、することになるんですが、それはその神父さんにとっても再出発だったんですよね。結局その教会は立て直されなかったんですね。統合されて、だから壊れたままで終わってしまって、新たな、3つの教会が統合された1つの教会に、つまり3つとも壊れちゃって何もなくなったから、でそれを機に1つのですね、だからその教会は震災で潰れても終わっちゃったんですけども、でもそれはその神父さんにとっては新たな出発、そこから自分の本当の信仰を掴んでいく一つの歩みのスタートだったというふうに彼は言っていました。新たな出発で何が大事だったかと言ったら、彼によると、やっぱり神様と人との生きた関わり、それこそが自分の信仰を養う最も大切なものだということを改めて彼は悟って、そこから聖書を読み直したり、信者さんと分かち合いをしたり、新たな教会づくりとともに自分の信仰を立て直していく一つの出発になった。だからそれは古いですね、美しい教会が壊れたことは自分にとってやっぱり神の御旨だったというふうに、まあ、おっしゃっていました。まあ多かれ少なかれこの教会だって20年ぐらいですか、20年か30年ぐらいか。いや、ここに来てから怖いのは、津波が来たらどうしようかなと。海がすぐそばなので、まあ、もしかしたらこの業界もいつ潰れるか、今の時代ももちろんわからないですけれども、まあ、潰れないと願いますが、まあ、でも皆さん一人一人、別に教会がどうだったとしても、何かやはり失うことはあるでしょう。 家族が病気だったり、家族を亡くしたり、あるいは自分自身が病気であったり、あるいは自分の生き方のステージが変わって、今まで大事にしていたものがなくなってしまうということは、人生でもたびたびあることでしょう。でもそれはいつもいつも新しい出発が待っていると。イエス様の十字架を通して復活の恵みがあるということは、私たちにいつも新たな希望をやはり示してくださっていることではないかと思います。まあ私自身も神戸生まれの神戸育ちで神戸で働いてて、全く神戸っ子とかも神戸大好き人間だったんですけど、でも突然の事例というかなんかでこちらに来ることになってですね、やっぱり慣れ親しんだものからも全てやっぱり離れなきゃならない、まあ寂しさとか小さな痛みを、まあ、もちろん感じながらこちらに来たわけなんですけど、でもそれは私にとってやはりここでやっぱり新たなスタートというか出発をしていく、まあ、そのために神様がやっぱりこちらに派遣されたんではないかというふうに、まあ、個人的にはやはり思いますが、まあ、4月はやはり皆さん一人一人卒業だったり入学だったり自分のステージが変わる方々もおられるでしょう。やっぱり私たちは何か過去のものに何かとらわれるより、まあ、それを置いてですね、やっぱり神様が示す新たな出会いや新たな関わり、そこから私たちは希望を持って歩んでいく、その新たな旅路をやっぱり出発していくことが、まあ、いつでもできるんじゃないかなと思いますね。信仰というのはいつも希望に支えられているものですから、単に過去を懐かしむよりも未来に向かっていく、まあそれは何かがなくなることによってこそ現れてくる大きな恵みが私たちの信仰生活にはあるということですから、まあそれに向かって私たちは歩んでいきましょう。ちょうど今年は青年の年で希望の巡礼者として歩むということですから、私たち一人一人が希望を持って歩んでいけるように、まあ、教会全体としてもそうですが、一人一人が希望を持って歩んでいけるようにですね、イエス様の受難を通してこそ大いなる希望に向かって歩んでいけるように心を込めてですね、共に祈りを捧げたいと思います。